ワクチンの参考本より、天才読み上げ、誤読があります。本元を必ず参照のこと。以下、天才記事より。
翻訳者ハリさんのメッセージ。私が大きく影響を受けた予防接種の参考本をご紹介させてください。私が、著者は、アメリカのホリスティック研究者である Dr. ティム・オーシーで、原本のタイトルは、The Sanctity of Human Blood。バクシネーションアイドルノットイミニゼーションです。The Sanctity of Human Blood。バクシネーションイズノットイミニゼーション、5th edition。ペーパーバック、ティム・オーシー、オーサー、翻訳本の方は、ここから、ジェンナーと天然痘の項目を一部転載。ジェンナーと天然痘と偽りのワクチン登場。ワクチンの参考本、2017年3月16日。感染症、ワクチン、予防接種、ジェンナーと天然痘と偽りのワクチン登場。ワクチンの歴史。パート1、歴史。パート1、天然痘。ワクチンの誕生、天然痘は、何世紀もの間、非衛生的な場所や貧困層、栄養失調が見られる地域において見られる深刻な伝染病でした。何千人もの人々が命を落とし、何の治療法もありませんでした。天然痘の伝染の源は、オーソボックスバリオラという菌です。133、18世紀の終わりには、この伝染病も自然の成り行きに従って、次第に消滅していき、最も免疫能力の弱い人々のみがかかるものとなっていきました。つまり、群れ全体に免疫がついたわけです。天然痘は一般に、何か過ちを犯した人に下る天罰として考えられていました。それが、人口過密や不衛生、食べ物や飲料水の汚染、栄養不足に関係するものとは、誰も考えなかったのです。そこで、牛痘と呼ばれる軽い病気にかかったことのある乳搾りの娘たちは、天然痘の免疫がついたことになる、といった迷信が生まれました。エドワード・ジェンナーとして知られている、この人物は、皆さんもご存知かもしれませんが、17世紀末にそうした古い迷信を利用したイギリスのお医者さんです。彼は当時9歳の乳搾り娘セアラ・ネルメスという牛痘に伝染した女の子の肌にできた水痘から血清を抽出するという実験案を思いつきました。324。ミラー、その上軽薄なことに、この比較的軽い病気の牛痘を摂取することで、より重い病気である天然痘への免疫をつけることができるという説を唱えて、その伝染した脳汁を全く健康な人に注射してのけたのです。ジェナーの説とは、この牛痘という病気が、実は牛にとっての天然痘だという主張でした。故に、牛痘を人間に注射すると、軽い天然痘にかかると同じだというのです。その上、この症状は伝染しない、とまで主張しました。さらにジェナーは、もっとめちゃくちゃなことに、牛痘とは天然痘を予防するものなのではなく、天然痘そのものなのだ、ときっぱり断言したのです。エンクアイリ、1798、136、彼の最初の患者となったジェームス・フィップスという8歳の少年に接種した後、ジェナーは自分の注射が生涯を通しての免疫を保障するものである。と主張し続けました。
牛痘がごく特殊なのは、それにかかったことのある人は、その先ずっと天然痘に伝染する心配がない、という性質があるからだ。
ジェナー、1797年、H.B. アンダーソンに記載。193、ちょっと待った。おそらく文献の 99% においては、ジェナーは予防接種を発見し、人類を天然痘から救った人物として描かれていますが、そうした現代文献のお話には載せていないことがいくつかあります。ワクチンによる免疫というジェナーの主張に、科学的根拠が一切ないこと。天然痘ワクチンを作り出す過程が、初めから全く科学的でないこと。不幸にも、ジェナーに説得されて危険も知らずに注射を受け、彼の実験の犠牲となった初期の患者たちのひどい負傷率や、死亡率、事実を調べてみよう。ジェナーと同じ時代に生きた人たちの多くは、科学界がいかにたやすくこの詐欺に騙されてしまったかに驚きを見せています。100年前の著名な外科医、 また執筆家、薬学者でもあったウォルター・ハドウェン博士。MD による文を精読すると、そこに書かれているジェナーの姿は、現在の大多数の書物に描かれている磨きのかかったジェナー像ほど素晴らしいものではありません。ハドウィンはジェナーのややうさんくさい点をいくつか指摘しています。178。まず、ジェナーは外科医ではない。彼は何の薬学のコースも修了していないし、どこの薬学施設から資格をもらってもいない。現在のイギリス、グローセスターシャイアにあるジェナー博物館に行って彼の資格証明書を見せてくれるように頼むと、ジェナーは通ったこともないスコットランドの ST アンドルリュー大学から15ポンドで薬学の資格を買い取った。船。174ページ。191。および、ハドウェン178、179。ジェナーは自説をたった一人の患者に、彼はまた、これが全人類に有効なものであるとも主張している。ちゃんとコントロールされた専門的な試験もなく、何年。ジェナーは自説をたった一人の患者に、彼はまた、これが全人類に有効なものであるとも主張。ジェナーは自説をたった一人の患者に、試して、見てから、すぐさま、その患者が一生天然病にかからない免疫を持った、と主張した。彼はまた、これが全人類に有効なものであるとも主張している。ちゃんとコントロールされた専門的な試験もなく、何年もの研究があったわけでもなく、たった一人の患者、それだけを根拠にです。ジェナーは自説をたった一人の患者に、試して、見てから、すぐさま、その患者が一生天然病にかからない免疫を持った、と主張した。ジェナーは自説をたった一人の患者に、試して、見てから、すぐさま、その患者が一生天然病にかからない免疫を持った、と主張した。彼はまた、これが全人類に有効なものであるとも主張している。ちゃんとコントロールされた専門的な試験もなく、何年もの研究があったわけでもなく、たった一人の患者、それだけを根拠にです。現代の都合の悪いところは取り除いたバージョンの話には書いてありませんが、その後毎年天然痘接種を受けたジェームス・フィップ少年は二十歳で死亡し、繰り返しワクチン接種を受けたジェナーの実の息子も21歳で死亡しました。現代の都合の悪いところは取り除いたバージョンの話には書いてありませんが、その後毎年天然痘接種を受けたジェームス・フィップ少年は二十歳で死亡し、繰り返しワクチン接種を受けたジェナーの実の息子も21歳で死亡しました。バロン・ボルニ225、ジェナーは何の証拠もなしに、全薬学界を騙して、それ以来ずっと牛痘が天然痘と同じだという、全く科学的に間違ったデタラメを通さざるを得ない状況を作ってしまったのです。そして、それから自分のワクチンが有効な治療法だというアイデアを、売りつけにかかりました。179,291、大儲けの始まり。
実験成功。
彼の天然痘ワクチンを法律で義務化することで、実験成功した数年後、ジェナーの議会への繰り返しの懇願が、やっと実りました。彼の天然痘ワクチンを法律で義務化することで、何百というイギリスポンドが稼げるということに、英国政府が気づいたのです。英国議会は、ジェナーに3万ポンドという、莫大な奨励金を与え、この教育のないペテン師は、たちまち名声高い科学者になり上がりました。ウォーレンス、180、間もなく議会は、このワクチンの安全を検査することもなしに、その接種を大英帝国全領域にわたって義務化する法律を次々と打ち立てました。そして他のヨーロッパ諸国も、すぐさまその真似をし始めたのです。ワクチン接種を義務化することが、どれだけ経済的に影響するかに気づいた後には、それに反対する声は鎮圧がかかりました。今も昔も、 メディアはこうしたどうしようもないワクチンの数々を売って大儲けしようと企む議会とワクチン企業によって仕切られています。ハドウィンはそれを公表しています。権力者や政府機関、法律家の影響力は非常に強く、また人々は自分で調べてみようとはせずに、たやすく大半の人が決めたことについたがるものだ。一旦ある不正が専門企業によって受け入れられ、政府によって制度化されると、その後にその過ちを取り除くのは非常に困難になってしまう。291、皆さんも思い当たることがありませんか？科学的な証拠もない上、予防接種による何百、何千件もの死亡者が出ているのにもかかわらず、天然痘の予防接種の強制は120年間も続いたのです。そして2002年、アメリカは再び同じことを始めています。二つの異なる病気では、ちょっと後ろに戻って、根本となっている科学面を見てみましょう。大体にして、牛痘と天然痘という、これらの二つの病気は、全く違うものです。ハドウィーが以下で述べているように、この二つの病気の症状は、明らかに全く異なるものなのです。牛痘とは、何か？それは、雌牛の乳房に起こる病気である。これは、雌牛が授乳期で乳が張っている時にしか起きないものであり、さらに体のある一部分にのみに見られる症状で、当然メスの動物のみがかかる病気である。後遺症として潰瘍が崩れるが、伝染性のものではない。一方、天然痘とは、牛痘とは違い、メス、女性のみがかかる病気ではないし、体のある一部分に限られるものでもない。体には様々な症状が現れ、さらに、とてつもなく伝染性の強い病気である。天然痘と牛痘では、原因も症状も全く異なるものである。故に、両者には何の類似点もない。179、ジェナーの時代にいた、正当な科学者であったベシャンやハドウィン、ワレスやその他の人々は、天然痘と牛痘の違いに関する最も基本的な事実が、ただの一度も話題にされないことに対して強い批判を表しています。もし免疫学の原則が正しいとするならば、一体どうして、ある病気の病原菌が、全く異なる別の病気に対する免疫となることがあり得るでしょうか。今も昔も、この疑問に関しては、全く無視の扱いです。国立健康機関、ナショナルインスチューズオブヘルスの基本データベース、292を分類しながら調べていくと、牛痘はオーソポックスバクシニアというウイルスが原因であり、対して天然痘はオーソポックスバリオラというウイルスからなることが明らかに指摘されています。この二つのウイルスは、大きさも、遺伝子配列も、性質も全く異なっています。両者は、完全に異なる生物なのです。牛が、天然痘の一種である牛痘という病気にかかる。というでっち上げもひどいものですが、さらにその病気にかかった人々が天然痘に対して免疫を持つ、などというのは全くの幻想に過ぎません。次の表を参照してください。牛痘、天然痘、雌牛のみに発生。人間のみに発生、牛には感染しない。感染性、オーソボックスバクシニア。オーソボックスバリオラ、マイクロソフトエンカータ。155、現代科学が、この明白な矛盾をどのようなこじつけで注釈しているか見てみましょう。ザ・コロンビア・エンサイクロペディアの第6巻。156では、次のように書かれています。牛痘、天然痘のウイルスと関連した一種のウイルスにとって引き起こされる牛の感染症、バリオラとも呼ばれ、乳房や乳首に産んだ出来物が見られることが特徴である。牛痘は接触によって伝染するもので、感染した雌牛の乳搾りをした人間の手に軽症の感染が見られる。そうした人物が天然痘に対して免疫を持っているという事実に促されて、エドワード・ジェナーは天然痘の傷口から採取したものをワクチン接種するという危険なやり方の代わりに、このウイルスを使ってワクチン接種を行うことを試みた。ジェナーの方法は成功を収め、天然痘に対する現在のワクチン接種の基盤となった。今までの資料の大多数は、天然痘ワクチンには劣気とした科学的な裏付けがある、と大声で主張してきましたし、一般人のそうした誤った考えは、今も続いています。 天然痘？それとも牛痘？最新の
MSN and CORA
の資料には以下のようにあります。牛痘、牛のウイルス性の感染症で可能性のできものが特徴。牛痘は直接の接触により人間にも感染する。牛痘にかかった人間はそれと似ているがより深刻な病気である天然痘に対して免疫ができる。この免疫性はイギリス人の医者エドワード・ジェナーが天然痘の予防注射のために患者に牛痘のウイルスを使用して発見された。牛痘カウポックス155危険な迷信。ジェナーの時代以降、天然痘ワクチンがすべて間違ったワクチンから成り立っていたのはなぜでしょうか。これは薬学が頑固に誤りを続けてきたからです。2002年の天然痘ワクチン、デュリバックス及びアカンビスでさえ、未だにオーソボックスバリオラではなく、オーソボックスバクシニアからできている状態です。ネジュム、127、138、キング、98。このような近い親戚同士のこじつけが試みられたのは、今までに天然痘のワクチンのみです。しかしこんな、似たようなものだからという考えが通用するのは迷信の世界だけでの話で、免疫において通用するはずがありません。認識の扉
The Doors of Perception 334。
でもわかるように世間一般の人々の考え法をらで操作している人間たちは、大抵の人々が経済面で大きな影響を持つ諸課題の裏を調べて、そこに隠れた非科学的、非論理的な事実を見つけようとはしないという性質をうまく利用しているのです。彼らは今のアメリカ人たちがもう本を読んで学ぶことを止めてしまったと分かっているからです。最初のワクチンがどうやって作られたか。ウォルター・ハドウェン博士の章によると、天然痘のワクチンが最初に作られた経過はざっと次のようになります。185.13ヶ月の子牛を縛って横たえる。2. 1インチ程度の刺し傷を30から50回子牛の腹部に作る。3. 天然痘の膿をそれぞれの刺し傷にこすりつける。4. 子牛が傷口を舐められないように制御具をつけてから小屋に戻す。5. 1週間待つ。6. 天然痘の膿が発生する。7. 子牛を再度縛りつける。8. それぞれの傷口から乾いた膿をこそげ取って、残った血液や血清、膿を傷口から取り除く。9. 取った膿をるつぼに入れ、グリセリンをつなぎに使って加熱する。10. それを混ぜて、ケト肉片を取り除くためにこす。11. それをチューブに入れて、子牛の純粋な血清、天然痘のワクチンとして売る。これが、科学的と言えるでしょうか。1980年代のデュリバックスワクチンの時代にさえ、この子牛の血清方法は代々使われてきました。342。9月11日の事件以来は、これよりはだいぶ洗練された、脱退した人間の胎児の細胞に繁殖させるというやり方が取られていますが、148。未だにそれにも、牛痘のワクチン。バクシニアを使用しているありさまです。忘れられた天然痘ワクチンの実態。天然痘ワクチンは、生まれた時から現在までずっと、危険かつ無意味なものであり続けてきました。次に挙げるのは、1989年までにジェナー及びその一連が天然痘ワクチンだと主張して、感染した生き物から摂取して使った例です。感染した馬のひづめ、人間の天然痘に感染した牛の膿、ホースグリースや牛痘に意図的に感染させた人間から摂取した膿、天然痘に感染した人間の膿。
Bagsby, 224, and Enquiry, 136, 324.
ホースグリースとは、ひづめの感染症の呼び名でした。ジェナーは、感染したひづめに牛痘の菌が含まれていると勝手に想像し、それを根拠に感染した馬のひづめから膿を取って、健康な子供たちに注射をしていたのです。136。ジェナーは、感染したひづめに牛痘の菌が含まれていると勝手に想像し、それを根拠に感染した馬のひづめから膿を取って、健康な子供たちに注射をしていたのです。 136。これは冗談ではなく本当の話です。ではジェナーが天然痘の海をどこから取っていたか知っていますか？天然痘にかかって死んだ人間の死体からです。295、150年以上もの間、天然痘ワクチンをどうやって作り出すかという方法には全く一貫性が見られませんでした。325、さらに驚くことに、牛痘はそれ自体、自然な牛の病気ではないことが分かりました。牛痘とは、牧場の人々が汚れた手で乳搾りをしていたことが原因で生まれた乳房の病気なのです。何かに感染したたのど。さらに驚くことに、牛痘はそれ自体、自然な牛の病気ではないことが分かりました。牛痘とは、牧場の人々が汚れた手で乳搾りをしていたことが原因で生まれた乳房の病気なのです。何かに感染した他の動物を洗った直後や、何か牧場の仕事を終えたままの手で行っていたことが大抵の原因です。かの大切なワクチンの元になった牛痘の可能部の血清からは、梅毒や結核が見られることがよくあったようです。アルニング183、SAV324、300、かの大切なワクチンの元になった牛痘の可能部の血清からは、梅毒や結核が見られることがよくあったようです。ジェナー式のやり方でよく使われたのは腕から腕へ方式です。ベインズ182、1898年に違法になるまで、生んだ物質を単に死体の腕から取り出して、患者の腕に注射したのです。ちなみに1989年の法律は、人類の間で氾濫していた梅毒と結核の広がりを抑えるために設けられたということです。バクスビ224、こうした古い歴史を読んでいくうちに、ワクチンの大多数が何の生産過程もちゃんとした準備もなしで作られたことが、だんだんと分かってきます。1856年以前には、初期の天然痘ワクチンの大半が、人と動物の膿を勝手に健康な子供たちの血に注射する、といったものだったのです。1856年以前には、初期の天然痘ワクチンの大半が、人と動物の膿を勝手に健康な子供たちの血に注射する、といったものだったのです。SAV325、FAIL2319。種付け方式、天然痘ワクチンを新しく一つまみずつ作るには、前回に、種付け方式、天然痘ワクチンを新しく一つまみずつ作るには、前回に作られたワクチンをそれぞれ一つまみずつ使って新しい子牛を感染させます。いわゆる、種付け作戦です。しかし、徐々にワクチンが弱くなっていったため、人間の皮膚のかぶれが軽くなったので、まずワクチンを何種類かの動物を通してから、子牛に接種することになりました。すると人間の皮膚のかぶれが増したので、つまりワクチンが強くなったのだということにされたのです。フー・ヘンダーソン226。その過程の中で、病原菌がいかに人工的に突然変異を遂げたか、懸念する人は誰もいなかったのです。全く、免疫学者たちがいつも口々に唱えている、オリジナルのワクチンを伝え続けていく、純血統主義、純粋な物質という思考とやらは、一体どこに行ってしまったのでしょう。ワクチンの歴史、パート1、続き、動物の血液。ここでは、過去200年の間、天然痘ワクチンを裏付けていた科学的根拠の実態を見ていきましょう。人類と動物の血液や体液を無造作に混合するという行為は、 大昔から続いてきた多くの文明の伝統に全く逆らった暴力行為でした。多くの宗教は、この行為を名指しで禁じています。しかも天然痘は、牛やその他の動物に自然に発生した病気ではありませんから、人工的に感染させなければなりませんでした。こんなに不注意に異なる生き物を混合して実験された上に生まれた病気があるでしょうか。母なる自然を馬鹿にした。なんとも愚かな行為です。1875年には、天然痘は手に負えないほど多数の異なる原料と混合し、合体してしまっていましたし、多種類の動物を通して発達してきたため、ワクチンの実態は全く把握できないありさまでした。与えられた天然痘ワクチンがヤギ痘である場合も、豚痘、牛痘、猿痘、ホースグリース、または人間の天然痘である場合もありましたし、もしくはこれらのミックスということもありました。325ワクチンは本当に効果があったか？独裁的なプロシアンルーレット。1853年には、議会が大英帝国の全域で、この安全検査もされていないワクチンを義務化する法律をどんどん作り始め、ヨーロッパの他の諸国も、これに倣いました。ハドウェンが、この一世紀前の薬学的なリサーチへの、貴重な扉、綺麗ごとの波で流されてしまわなかった扉を開けてくれます。彼の話は、1800年代においてヨーロッパで最もワクチンが行われ、その後もダントツで続けた国、プロシアにおける驚くべき実態を教えてくれています。ハドウェンは、メディアが危険に気づいてアクセスを制御してしまう前に、これらの薬学データを調べていたのです。データが物語っている事実とは、次のようなものです。ハドウェン291、295。プロシアは、天然痘ワクチンの義務化法律を、1834年に採用した。その法律とは、全員の乳児がワクチン接種を行い、就学時に再び接種を行うことを義務付けるものであった。さらに卒業時にもう一度、そして軍隊に入る前にもう一度接種を行わねばならなかった。健康な男性は、全員が軍隊に入りらねばならないことになっていた。ワクチン接種を拒否した人は、力ずくで抑えられ、強制的に接種され、その結果徹底的に、両腕とも10回ずつワクチン接種を強いられた。291。このことから、プロシア人の 100% 近くが、ジェーナーの天然痘ワクチンを受けていたことがわかりますね。では、このワクチン法の35年後に、プロシアはどんな状態になっていたでしょうか。国中の国民を35年間繰り返し強制的にワクチン接種した結果、なんと100万件の天然痘の流行が見られ、124,978 人の死者が出ていたのです。殺しの免許では